タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。5月10日金曜日夜10時。これもですね、東京府中市ラジオ府中さんのスタジオから、私、タロイモ太郎こと、編集者でライターの岩本太郎が、30分間、2週間に一度の番組をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回、ゴールデンウィーク連休を挟んだ後のですね、放送ということで、皆さん、この連休は、どんな風にお過ごしでしたでしょうか。なんか結構天気も良かったんですよね。天気も良かったんで皆さんここ何年かはやっぱりコロナでね、あまり外出もできなかった連休が続いたわけなんですけれども、行楽地も結構な人出だったようですね。私もですね、この連休ちょっと、遠出してこようかなと思ってたんですけれども、なんかいろいろですね、いろんな用事というか、飲み会がなんかこの連休はちょっと続いちゃったんですよね。やっぱりね、もう2年前、3年前のこのゴールデンウィークってもうほとんどもうコロナだったから、もう全然ね、お酒飲む機会もなかったんで、それで今年は反動みたいな形で、なんかちょっと増えちゃったんですね。で、増えちゃったんだと思うんですけれども、そんなことで、連休明けは、そんな話題からですね、ちょっと言っていこうかなというふうに思ってますんで、たわいもない、タイトル通りの放送ですが、よろしくお願いいたします。でね、最初ね、連休の最初26日だったかな、この近くのね、結構飲み屋さんに行ったんですよ。府中から、お近くの国立のですね、駅前っていうか、駅から近く、三角屋根のね、昔の三角形の屋根の南牛の駅舎からちょっと歩いて高架沿いに東へ徒歩、2、3分のところにですね、ここが美味しかったんですよ。串焼きとかね、もつとかやってる、まっちゃんってのれんがね、かかってるお店だったんですよ。地元在住でね、よく私が、仕事してる週刊金曜日っていう雑誌でもよくですね、協力していただいております、フォトグラファーの臼井隆友さんという方。この方、国立市在住でいらっしゃるんですね。で、臼井さんからですね、今度一度ぜひまっちゃんに行きましょうっていう感じでね、すごく臼井さん気さくな方でね、いろいろ取材でもご協力いただいてるし。で、私もぜひ、じゃあ行ってみたいと思ってですね、行ってきたんですね。なんかもう地元でずっと伝統のね、あるお店なんだけど、あの辺も最近中央線が高架になったり、駅舎も一回ね、建て替えのことがで結構いろいろ物議かもしたりなんかして、新しくなったし、再開発とかで、お店はなんか新しくなってるんですよね。新しくなってんだけど、高架下のすぐ、高架の足元のところにあるですね、まだ新しい建築なんですが、結構これがなんかやっぱ昔かたぎのお店なんですね。で、カウンターのね、もうなんか20人ぐらいも入ると、もういっぱいになっちゃう。20人も入んないかな。この字型のお店なんですね。で、すごいのは、私と、臼井さんと、私の職場の同僚と3人で入ったんですけどね。なんと、26日金曜日、連休突入前からで、夕方の5時半ぐらいから並んだんだけど、入れないんですよね。予約受け付けてない。ということでね、もうなんか15分か20分ぐらいなんか待ちましたね。しかもそのお店独特なのがですね、本当昔かたぎで、実際なんかね、これ聞くとなんかフェミニストの人とか むっとくるかもしれないけど、土曜日以外はジョニー禁制っていうそういうお店だったんですね。なんでだろうって思ったんだけど、それは、要するにね、なんかちょっと、以前に、そういう若い、なんか女性のグループさんがなんかね、入ってきて、あんまりよく知らずに入ってきて、なんか騒いじゃったらしいんですね。で、それでなんか、お店の、気難しい、ご主人だか、お店の方がちょっと怒ったらしくて、それでしばらくなんか、女人禁制だーっていうふうに言ったらしいんだけど、それだとやっぱお客さんも来づらいじゃないですか。なもんだから、土曜日、週末は、いいにしようよっていうことで、ただその日は金曜日だったんで、男3人でですね、飲んできましたけど、なかなかね、美味しかったな。やっぱりああいうね、昔ながらの、私ももうね、還暦になっちゃったおっさんですしね。やっぱこういうなんかね、和風の昔ながらの、そういうのれんがかかってる、 居酒屋さんとかね、そういうお店っていうのは、とても好きだし、やっぱりね、ああいうなんか中央線の本当に西の方のね、あのそういうあの、そういう多摩の方に近いところのあたり、町のお店、やっぱ地元の方にずっと愛されてるお店っていうのはあるんですね。本当にあのフラッと、行って、まずここは1軒目っていう形で、またそれからまたどっか行きましょうよっていう感じでね、歩いてとぼとぼあのフラフラ回っていく飲み屋さんっていうのが、府中もそうでしょうけど、国立にもね、いっぱいあるらしくて、ああ、これはやっぱり、なんかね、誘っていただいてよかったな、というふうな感じで、楽しいひとときを過ごしましたですね。で、まあ、そんなこととですね、あと、うちの近所でも実は、この間、5月5日かな、子供の日、に、実はあの、これはまあ、ちょっとね、仕事に絡んでのことだったんですけどね、町中華に行ってきたんですね。前、このね、あの、この番組の前身の、関本栄太郎さんと一緒にやってた、ね、二太郎のと、東京ラジオエイジでも話したかもしれないんですけど、実はね、ちょっと前にね、あの、町中華についてのドキュメンタリー、映像作品っていうのですごい、なかなか面白い作品を見たんですね。去年の夏にあの、レバーネットっていうところがやっている、そういう、ね、映画祭でですね、出品された、作品でですね、津田修一さんっていうね、常連メンバーの方で、ずっと映像も手掛けてこられた方なんですけれども、この方がね、私の、愛した町中華っていうシリーズをずっとやってるんですね。津田さんってまあ仕事の傍ら、ご近所の、確かあの方もね、あの京王線の沿線に住んでらっしゃるんですよ。笹塚のあたりだったかな。で、町中華のお店に行くと、で、お店の、映像とかも撮ってたんですけど、だんだんね、やっぱりそういう町中華とか、あの町の定食屋さん、個人経営でね、やっておられるところで、ご夫婦でやってるところなんていうのは、やっぱりお店が結構高齢化したりなんかするんですね。高齢化して、後継ぎの方もいない。なおかつ、まあ、京王線って今最近、ほら、高架化工事をやってるじゃないですか。ね。で、まあ、そういう形で、まあ、再開発とかもあって、だんだんお店が消えていくと。なんか、自分が入ってる店がどんどん、まあ、そういう形で消えていくっていうことで、もうすごく寂しいということで、映像作品をね、ずっと作っておられる方なんですよ。で、去年の夏に見たのがね、やっぱりその、上北沢の駅前に、やっぱりそういう中華、町中華のお店があって、ここに通ってたら、ここも、とうとう、閉店になってしまったと。まあ、高架化工事とかなのでですね。で、で、せめて、このお店のことをなんか、映像に、残したいから、取材させてくださいってお店の方にも掛け合ったんだけど、なんか断られたと。断られて、もう、閉店になったお店をですね、やむなく、道端からずっと映像で撮ると。三脚を立てて、で、撮ってたんですね。そしたらところがハプニングが発生して、解体工事に当たってるのがみんな外国人の方だったんですね。今、時節柄そういうことなんですけど。で、その中の一人、クレーン車を、操作してて、ガーンってお店を壊してて、クレーンの男性が、結構ガチリした、インド人の男性さんだ、男の人方だったんですね。その方となんかカメラ目線で目が合ってて、どうなんのかなと思ったら、なんかいきなり、私の店を取ってほしいっていうふうに津田さんに言ってきたっていうそういう話だったんですね。で、その方の、お店って、なんか茨城県の牛久にあるということでですね、じゃあそこに取材に行くと、なんか中華がテーマでなんか映像を撮ってんのにどこに行くのかな、この話っていうふうなことで、見てたら、でも面白いんですよ。で、津田さんがその牛久のお店に行ったら、そのね、インド人男性の方が、やっぱりそういう解体作業もやりながら、いろいろね、実業家みたいな形、いろいろお店も持ったりなんかするという人で。で、聞いたら、日本のラーメンが大好きである。で、ぜひ、日本のラーメン屋を持ちたいと言うんで、どっかに店舗はないだろうかって時に津田さんがひらめて、そういえば俺のなんか、家に通ってた、その笹塚のお店がまだ空き店舗残ってるぞ、みたいなね。そういう作品だったんですよ。20分ぐらいのかな。すごく楽しい作品でね。それ見て私結構、ああ、面白いっていうことで、ちょっと、感動しましてですね。で、私が仕事してる週刊金曜日でも、なんか非常に硬い、雑誌なんですけど、そういうところでもそういう町中華についての記事を書いてくれませんかっていうことを頼んだら、わかりましたって言ったんだけど、やっぱりなんかね、映像の方はよくお取りになるんだけど、活字の方は、なかなかね、大変だということで、随分、待ってですね。まあ、お仕事の傍らですからね。で、ようやくこの間、原稿が来たんで、それを、まあ、見ながら、で、二人でやっぱり町中華で、打ち合わせがてら、ちょっと、まあ、飲もうじゃないかということで、中野駅から徒歩、北口の徒歩、 5、6分のとこかな、第三元っていうお店、カウンター、ここもカウンターのお店でしたけどね、ここでなんか男2人でですね、どうするかっていうことをなんか戦略会議みたいなことをですね、やりましたですね。で、そこのお店もね、結構もう古いんですね。カウンターの中にいた ご夫婦かな、あれはもうなんか70代半ばぐらいなんですかね。で、このお店何年くらいやってんですかって言ったら、まあ私2代目だけど、もうわからないみたいなことで、まあ、80年とかそんくらい続いてんじゃないですかね。で、まあ今やっぱり東京都内にそういうね、お店、やっぱりあちこちにあるんですよ。あるんだけど、だんだん、続けるのが難しくなってきて、実は、私がよくね、中野で行く、中野駅から南口のお蕎麦屋さんなんかもそんな感じでね、そこは二代目が、育ってきてやってるけれども、なんかね、そういうお店をきちんとね、残すっていうのも、姿を残していくっていうのも、我々メディアの人間にとっては、大事なことなんじゃないかな、なんていうふうにちょっと思いましたですね。で、もう一つはね、そんな感じ、もう連休明けてからなんですけれども、実は、両国駅で飲んできたんですよ。飲んできたっていうかね、餃子を食べてきた。で、それ両国の駅前じゃなくて、両国駅のホームで、餃子大会って、両国餃子ステーションって今やってるんですね。それどういうことかっていうと、まあ、JR の企画なんでしょうけどね、JR。で、味の素がタイアップで、両国駅にホームがあるんですね。ホームっていうかね、普段は使ってないホームなんですよ。両国って今はいわゆる、総武線のね、各駅停車の電車がトットットットットってなんか止まって、各駅停車だけですよ。それが止まって出ていくっていうだけの駅だっていうふうに思われてるんで、まあ実際そうなんですけど、昔は実は、あそこから、千葉の方に、千葉のディープ千葉、房総半島とか、それからあれですね、鹿島とか、銚子とか、あっちの方に行く、急行列車とかね、古い客車の、まあ SL が引っ張ってたような列車、そういう長距離列車っていうのは実は両国から出たんです。昔は。どういうことかというと、今、総武線っていうと、その各駅停車以外は、快速電車っていうのがね、成田エクスプレスとかね、あとなんか、房総駅の特急電車とか、あれはなんか東京駅の地下から出るんです。ただ、それが出るようになったっていうのは1972年。だから今から50年ぐらい前なんですね。50年前にそれが開通して、まあ快速電車が走るようになる前は、両国駅っていうのが、そっちに、東京の東側のターミナルだったんですよ。で、実はもともとなんか総武鉄道って、また鉄道た知識をまた延々と話してますけどね。総武鉄道って会社が、その路線は作って、その両国駅のすぐちょっと西側には隅田川が流れてるんですね。隅田川、要するに隅田川をっていうのが、要するに、千葉の方、いわゆる下総とか上、上総とかね、総武の総ですね。で、対岸が、西岸が武蔵の国ですね。だから総武、両方の国をつなぐから両国橋っていうのはそこにかかっていて、それで両国っていう名前になったの。で、実はその総武鉄道はそこから先線路を伸ばそうとしたんだけど、資金難で、橋を架けられなかったっていうことで、それで両国駅がターミナルになったんですね。で、両国駅にずっとそういう千葉とかあっちの方に行く、そういう専用のホームっていうのがあって、今でも残ってるんですよ。昔はもっとたくさん残ってたんだけど、今でもそのホームが残ってて、ただそういう形でさっき言ったように東京駅から快速とか特急が出るようになっちゃったもんなら、そのホームがだんだん使われなくなっちゃったんですね。で、そこのホームで、今は、なんかいろんなイベントをやったりすると。そこで、両国、餃子ステーションっていうのを、今から5年ぐらい前にもね、なんかやってね。ただやっぱコロナで中断してたんだけど、5年前にね、やっぱりね、私知り合いの、そういう放送批評懇談会って昔のところに私いたことあるんだけど、そこでご一緒だったメンバーと一緒にね、一緒に、楽しく飲んできました。またね、その中の一人のね、某、新聞社を務めのね、放送評論家さんが、昔やっぱり、私子供の、私よりがちょっと、私と同世代なんだけど、昔千葉の実家に帰るんで、両国駅のこのホームから165系の急行電車に乗ったんですよ、と。またそういう話を始めてですね。そういうなんかね、もう非常に鉄オタ話。餃子話、あと放送業界のディープネタみたいなことでですね、楽しいひとときを過ごした。まあそんなような連休でしたですね。ということでこの辺でまた曲に行こうと思ってるんですが、この曲、なかなか曰くつきというかですね、まあ聴いていただきましょう。ザ・フォーク・クルセダーズ、イムジン川。 はい、ザ・フォーク・クルセダーズ、イムジンガーを聴いていただきました。何年か前にもね、これ紅白歌合戦でも、まあ、流れたことがあるんで、若い方でも聴いたことあるって方は結構いらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、大昔の歌。まあ、遡れば、まあ、朝鮮半島でですね、歌われてた曲を、それはまあ、加藤和彦さん、今から15年ぐらい前にお亡くなりになりました、その音楽家でプロデューサー、すごく有名な方ですね。その方が、メンバーのザ・フォーク・クルセダーズが、2曲目の、デビュー2曲目の曲としてこれ発表したんですね。それを元にして。で、まあ、デビュー曲が、まあ、帰ってきた酔っ払いという、まあ、有名な曲ですけどね。じゃあ、2曲目をって、この曲を出したんですね。そうしたらですね、まあ、歌詞を、まあ、お聞きになった方はお分かりになると思うんですけど、出した途端にこれ、放送禁止かみたいな感じになっちゃったんですね。この説っていうのは結構ね、いろんな説があるんですよ。まあ、クレームが入ったと。朝鮮方面、総連方面からなんかクレームが入って、お蔵入りになったんだっていう話もあるんですけど、私、まあこれね、ある音楽評論家の方に聞いたら、いや、それは違うと。実は、ギャグ、韓国系の方の、企業の方から圧力があって、それでお蔵入りになったんだって、まあそういうことを言う人もいたんですね。結構これ謎なんですよ。なんでこの曲が、そうやって、放送中止に追い込まれてしまったのか。まあ、放送中止ってのもね、放送禁止かってよくあるんだけど、別に、これは絶対放送禁止にしようなんて法律はないわけですね。ただ、要するに、まあ、自主規制なんですけれども、まあ、その辺の話がね、どうもね、はっきりしないという、これ、まあ、そういう放送業界における、まあ、そういうね、一つの歴史的な大きな出来事、放送中止事件の中でもですね、必ずそういう放送中止事件みたいなものを、扱う話になると、まあ、この曲よく出てくるんですね。で、まあ、加藤和彦さんがね、これでまた、お蔵入りになっちゃったっていうね、うわー、どうしたもんかーって悩んでる時に、でもね、レコード会社からね、じゃあ次の曲作れよ、お前って言われて、で、缶詰にされて、3時間ぐらい缶詰にされて、じゃあ作れって言われて、なんか、作った曲が、悲しくてやりきれない。これは聞いたことあるかもしれない。方が多いかもしれない。悲しくて、悲しくて、とてもやりきれないってね。まあ、割とね、最近、アニメのこの世界の片隅に、あれのなんかね、主題歌でコトリンゴさんでしたっけね。カバー曲でやったんで。悲しくてやりきれない。実はこの悲しくてやりきれないって曲は、さっき言ったイムジンガーの、コードを逆にして繋げてこの曲を作ったんだって、またそういう伝説があるんですけどね。そう。イムジンガーは水木を食って、悲しくて、悲しくてって、確かになんかね、曲、コード似てるかなと思うんだけど、まあこれは加藤さんがね、いや、これは嘘です。これは俗説ですってなんか否定はしてるんだけど、まあだから、歌に絡むね、そういう説ってのはなかなか面白いんだけれども、まあそういういろんなね、伝説、都市伝説みたいなものってね、いっぱい飛び交いますね。ちなみに加藤和彦さん、まあ没後15年ということでね、今度加藤さんのドキュメンタリーがね、公開されるんですよね。トノバンっていうタイトルだったかな。加藤さんって言うとその、ザ・フォーク・クルセダーズもそうなんだけどね。私個人的にはね、その後の、まあ、サディスティック・ミカ・バンドっていうね。すごく、海外のミュージシャンにもね、すごく、影響を与えたっていう、今から半世紀以上前の伝説的なグループなんですけれども、ね、ま、加藤さんって言うと、まあ、そちらの方もちょっとなんかかけてみたいかなと思ってたんですけれども、なんか、今回はちょっとね、そういう形で、まあ、加藤さん、まあ、私もちょっとね、映画見に行ってみたいなっていうふうに思いますね。なので、まあ、ちょっとまた見に行った後でですね、その辺の話もしてみようかなというふうに思っております。ということで、ありがとうございます。まあ、そういうことでですね、まあ、この連休は私もそういうお店巡りって、お店巡りって大したことじゃないんだけど、なんかね、そういうアナログなね、そういう世界っていうのはやっぱいいなというふうなね、思いましたね。やっぱり人が集まって、このコロナ禍の何年か、本当に人が集まったりとかっていうことができなくて、古いお店も、どんどん潰れていったじゃないですか。そういうね、個人経営のお店みたいなものが、ね、お客さんも来なくなって、やっていけなくなるっていうことが、すごく続いた何年か でしたし、まあ、それの中で結構まあね、いろいろ最近気になってるのは、どんどんね、やっぱり、 このコロナでいろいろ経済がダメージを受けたってこともあるのかもしれないけど、いろいろね、またいろんな再開発の話とかっていうのが進んじゃってるというふうなことがね、すごく気がかりでね。まあこれもね、最近週刊金曜日で記事にしたんだけど、やっぱり商店街とかでもね、例えば東上線のね、池袋から何駅目のね、大山商店街っていうね、結構都内でも随一のすごい長い、ね、モールがずっと続いてる商店街なんですよ。ここをね、なんかと、道路でぶった切って再開発してタワマン建てようと、なんかそういう話が持ち上がってるっていうんで、この間商店街の人たちがデモ行進やったんですよ。それは記事に書いてもらったんですけどね。なんかね、わざわざそういうそこでね、営業して古くからやってる人たちがいるにもかかわらず、そういうお店を潰してまで道路を作って、タワーマンションを作って、そういうショッピング派手なモールを作ってっていうことが、今やたらなんかあちこちで起こってんですよね。私のね、仕事場から近い千代田区あたりでもですね、例えばこれもまあこの間記事に書いてもらったんだけど、千代田区の番町地区っつってね、昔日本テレビがの本社があったあたりで、今日本テレビってお台場に移転しちゃいました。お台場じゃなかった、汐留ですね。汐留に移転してんだけど、もともとこの日本テレビがあったところのですね、割と結構閑静な土地なんですよ。イスラエル大使館とか割と近くにあるんだけど、あと高級住宅地ですね、そこがあるんだけど、そこのね、日テレの跡地をまた日テレも組んで、なんかそこに150メートル、なんかものすごい高層ビルを建てようって話があって、それをまた近隣の住民の人たちが日照権で、それはまた大変だろうということで、まあすごく大揉めに揉めて、この間やっとね、なんか計画が、ビルもなんか低くするって形で、進むようになったって話なんですけど、なんかね、ちょっと油断するとそういう形でどんどんタワーマンションだ、道路だっていうね、ことをなんかやろうっていうことで、でも本当多いじゃないですか。この間も千代田区でやっぱりね、神田警察前のね、樹木をどんどん伐採しちゃったっていう話があったんですけど、樹木伐採とかね、気がつけばあっち、明治神宮のね、外苑の木を切ってとかね、そういうことがどうもコロナでどさくさで、そこからのまあ、立て直しってこともあるのかもしれないんだけれども、そういうね、計画っていうのが気がついたら進んでいて、しかもそういうことに対して地元の人たち の, 合意みたいなものをきちんと聞いてないんですよね。まあそういうことがちょっとこの間進みすぎているので、まあ、そういう古いお店やそういうものをなんか愛する私としてはのですね、ちょっとそういう動きがいろいろ進んでしまうということは有識事態なんで、まあ、自分の仕事してる雑誌の方でもですね、いろいろ、まあ、取り上げていこうかなっていうふうに、これから思っております。ということで、あとはですね、ちょっとまた、これ先週も、話したと思うんですけど、今度、5月20日、月曜日ですね、私、東京の、新宿ロフトプラスワンで、またちょっとイベントに出させていただくんですね。まあ、これはオウム事件についてのイベントですね。オウム真理教の、元、幹部で、今は光の輪っていうところのね、分裂した光の輪っていうところの、代表をやってる上祐文弘さんですね。今も、まあ、京王線沿線中の住民の方でいらっしゃるわけですよね。千歳烏山のね、駅前、駅からちょっと徒歩3分ぐらいのところにまだいるようなんですけども、上祐さんと、ロフトプラスワンの、創始者、ロフト、ライブハウスロフトの創設者の平野優さんと、なぜか、この私がですね、3人で、トークライブを、5月20日、19時半から、やることになっております。タイトルは、オウム事件ロフト創設から30年元オウム幹部ロフト創業者常連ライターが語る日本の失われた30年の宗教政治社会の過去と現在と今後の不安と希望びっくりマークなんでも話せちゃうじゃないですかこれってっていう感じがなんだけども、まあ確かに、オウム問題っていうのはやっぱ95年にね、起こって、やっぱりあの頃からいろいろに日本はやっぱ変わってったなって感じしますね。戦後ちょうど50年の年でしたけどね、それから30年。まあ年にね、いろいろ、まああの年からなんかメディアがね、Windows 95みたいなものもできて、ちょっとメディアの状況もいろいろ変わってきたと思うし、で、ロフトプラスワンとお店がね、できたのも、まあ95年と。で、あと、オウム事件も、まあ、95年なんだけど、実は94年の6月、来月ですね、松本サリン事件っていうのがね、 地下鉄サリン事件に先駆けて起こった事件、まあ、河野義行さんという方が第一通報者なんだけど、まあ、犯人扱いされて冤罪法ね事件としても冤罪報道という意味合いでも非常に大きな意味合いを持った事件だったんですけど、ここからもう30年になるんですね。そういった30年というのは一体何だったのかということを、まあ、そういう上優さんと、そういうライブハウスをずっとやってきた平野さんと、この30年間、私もまあ95年にフリーライターになってメディアの世界というのをずっと関わってきたので、まあ、その30年間をちょっと振り返るみたいな形のですねイベントっていうのを、まあ、トークっていうのをやってみたいというふうに思っておりますので、まあ、もしよろしければ、まあ、なんかネット中継、ネット中継、ライブ中継っていうのは、なんか有料でやるみたいなので、そっちの方も、もしよろしければ見てくださいということで、お時間がやってまいりました。次回はですね、今度は5月24日金曜日ですね、また夜10時から、まあ、そのロフトの報告なんかもできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、お聞きいただければ幸いです。それでは、ご清聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。